こんにちは、プレプリどんどんです。2026年8月21日のマス GR から8本の論文をご紹介します。ヤコブ・ラウバチャー、マーク・エル・ルイスさん他によるコンストラクティング・ソルベーブル・グラックス・オーズ・キャラクター・デグリー・グラフズ・ゲネラリ・ゼザ・ボウティーです。この論文はマス GR 分野の研究を扱っています。詳細については論文をご参照ください。ジンバオリ、YONG ヤンさんによるプロダクトオブノンコンジュガテマキシマルサブグラップスです。この論文はマス GR 分野の研究を扱っています。詳細については論文をご参照ください。バレンティーナ・グラジアン、ジャスティン・リンドさん他によるモデュルズ・ウィズ・フュージョーダン・ブロック・フォー・ランク・ワン・グラップス・オブ・ライ・タイプ・アンド・レレーティド・グラップスです。この論文はマス GR 分野の研究を扱っています。詳細については論文をご参照ください。4本目は、マリオ・カサスさん、ホセア・マドリードさん、J.C. ロサレスさんによるインターナル・ナメリカル・セミグラップス内部数値半分です。この研究では、数値半群が作る木の構造に注目して、内部濃度になる内部数値半群と、末端になる波数値半群という2つのタイプを詳しく調べています。具体的に、多重度やフロベニウス数、そして種数という3つの重要な普遍量を固定したときに、これらの半群がどのように分布しているのかを分析しています。著者の皆さんは、特定の半群の集まりをフロベニウス多様体などの枠組みで分類することで再帰的なアルゴリズムを構築しました。これにより種数や多重度などを固定した状態で内部数値半群を効率的に数え上げることができるようになっています。特に面白いのが、ほとんどのケースで葉よりも内部数値半群の方が多いという結果です。種数を固定して調べたところ、その比率が種数の増加とともに黄金比に近づくというフィボナッチ数列のような成長パターンがあるのではないかと予想しています。数論的な構造の中に自然界のような美しい比率が隠れているかもしれないと思うとワクワクしますね。最後には、特定の条件下で全ての数値半群が内部濃度になることを証明し、具体的な計算式まで導き出しています。ジェフリー・ R ・グリメットさんによるコネクティブ・コンスタンツ・オブ・グリゴーチャック・グラフズです。この論文はマス GR 分野の研究を扱っています。詳細については論文をご参照ください。サミ・ドウバさんによるコンベックス・コ・コンパクト・ライト・アングルド・グロモブ・サーストン・ポリーヘドラです。この論文はマス GR 分野の研究を扱っています。詳細については論文をご参照ください。7本目は、mas.ds からのクロス投稿でコンラッド・ブルベルさんによるオービット・エクイバレンケ&トータルウィークミキシング・オブ・フリーグループ・アクションズ、自由群作用の軌道同置性と完全弱混合性です。この論文では、自由群による作用が持つ性質についてある難しい問いに挑戦しています。具体的には、ある種の同置関係が全ての非自明な群要素がエルゴード的に作用するような自由群の作用によって作れるかという問題です。著者はさらに踏み込んで、自由群の自由でエルゴード的な確率速度保存作用の軌道同置類には必ず完全弱混合な作用が含まれていることを証明しました。完全弱混合とは、無限部分群への制限が全て弱混合になるという非常に強い性質のことです。証明の手法がとても巧みで、ポーランド空間における一般的性質を利用しています。まず、最初の性制限が混合的な作用からスタートし、軌道同置関係を固定したまま、他の性制限を最初の性制限の軌道に沿ってずらすというエッジスライディングという操作を導入しています。この操作によって、弱混合になるような作用の集合が空間の中で非常に大きな割合を占めるコミーガー集合であることを示しました。 ボレルグラフの加速彩色を使って矛盾を回避しながら弱混合の条件を満たさせるというパズルのような緻密な構成には驚かされますね。最終的に元々の問いに肯定的な答えを出しました。今後はこの完全弱混合という性質をさらに強い混合性まで高められるかという点に注目が集まりそうです。最後はマス GT からのクロス投稿でロマン・ミハイロフさんによるツーリザルツオンアスパリシティ非球面性に関する2つの結果です。この論文では二次元複体の非球面性というかなりニッチで奥深い問題に取り組んでいます。まず前半ではある複体が非球面であるときその部分複体も必ず非球面になるのかというホワイトヘッドの問いに関連した議論を展開しています。著者は具体的に非球面ではない複体の連鎖を構築することでヒッチマンさんの疑問に答えを出しました。特に2番目のホモトピー群の写像がゼロになるように生成元と関係式を絶妙に組み合わせた構成はパズルのピースをはめるような緻密さがあって驚かされます。後半では舞台をリーカンの提示へと移します。ここではリーカンにおける非球面性の問題について部分提示が必ずしも非球面にならないことを証明しました。ヤコビ高等式に基づいた関係式をうまく利用して小さい提示では非球面ではないけれどさらに関係式を付け加えた大きな提示では非球面になるという例を作り出したんです。この結果は任意の体に規定変換しても成り立つということで非常に強力な否定的な答えを提示しています。トポロジーと代数の両面から非球面性が継承されない様子を鮮やかに示した論文でした。でなわけで今回の論文紹介はここまでです。知的好奇心を刺激されるとても深い内容でしたね。それではご視聴ありがとうございました。